まず一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ、今日も私たちの心を整えて、あなたの言葉によって私たちを養ってください。私たちの心をあなたに向けて、あなたの言葉が私たちの良い地にまかれ、その種が芽を出して、成長し、30倍、60倍、100倍の実を結ぶに至りますように。今日ここに書いてあることを理解することができるように、どうぞ力を与えてください。御言葉を分かち合う私を、どうぞあなたが憐れんで、また助けて、あなたの力によって語れますように。どうぞ導いてください。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。詩篇の8章の1節から3節をお読みします。その時、エフライム人はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのですか？ミディアン人と戦いに行った時、私たちに呼びかけなかったと。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。ギデオンは彼らに言った。今、あなた方のしたことに比べたら、私が一体何をしたというのですか？アビエゼルのブドウの収穫よりも、エフライムの取り残した実の方がよかったではありませんか。神はあなた方の手にミディアン人の首長オレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べたら私に何ができたのでしょう。ギデオンがこのことを話すと、その時彼らの怒りは和らいだ。エフライム人がギデオンを激しく責めたんです。なんでそんなことするんですかね。詩篇の7章の後半、私たち、先週学びましたけど、その、ギデオンが、その神が選んだ300人を引き連れて、ね、それでミディアン人を、に、その、戦いを挑みます。でそれで、その神が22節を読むと、7章の、陣営の前面にわたって、同士打ちが起こるようにされたので、でその300人は、その彼らをその片っ端から撃っていくわけです。そして、その、ミディアン人の二人の主張、25節を読むと、オレブとゼーブを捕らえて、で、この二人を、殺すんですけど、それ誰がやったかっていうと、24節に集められたエフライムの人たちです。で、そのエフライムの人たちは、その、ミディアン人との戦いの時に私たちに呼びかけなかったって、そうやって怒ったんですよ。激しく、その怒りは和らいだと書いてありますが、怒ったんですよ。ギデオンに対して。なんで私たちに先に、その、私たちを呼んでくれなかったんだ。あなたがその私たちに声をかけてくれれば、私たちもその戦いに参加していたはずなのに。でも、6章の34節を見てみると、ギデオンはその、角笛を吹き鳴らして、その戦いに出る人たちを募ったんですよね。そしたら、3万2000人の人たちがギデオンの元に集まったんですよ。エフライム人たちもそれを、おそらく、聞いてただろうし、また知ってたと思います。エフライム人がギデオンを激しく攻めたそのタイミングっていうのを見てみると、いつかっていうと、戦いの勝利の後ですよ。勝利の後、エフライム人はギデオンのところに行って、ギデオンを攻めたんですよ。本当に彼らが、ギデオンのその出陣を知らなかったら、戦いの終盤に彼らにその使者が使わされるんですけど、その24節に7章。その時に、そのギデオンに向かって文句言ってたはずですよ。なんで最初から私たちを呼ばなかったんですか？でも全部終わった後に攻めたんですよ。つまりその信仰で最初から応答しなかったのに、この人たちは。勝利の後、最初からその自分もその勝利を手にしたいという理由で、なんで私たちを呼んでくれなかったんですか？とか言ってるんですよ。そんなん最初から呼んでるんですよ。で、あるにもかかわらず彼らは応答しなかったんですよ、信仰で。でもその勝利が見えて、その勝利を手にした時に最初から痛かったとかって言ってるんですよ。わかります？めっちゃずるいですよ。彼のプライドですよ。労した人が収穫の分け前に最初に預かるっていうのは、どこでもその大原則ですよ。誰かの信仰に乗っかっているにもかかわらず、私がとかっていうのは、このエフライムの人たちと同じですよ。労しなかったのに、その彼らを勝利に預かってるわけですから。で、そこははっきりとその彼らも低くなって、こんな私たちを入れてくれてありがとねって、ギデオンに言えればよかったんですけど、 彼らは逆に激しく責めたんです。なんで最初から俺らを呼ばなかったんだよって。ギデオンの返答は、私がギデオンだったらうるせえって言ってます。何言っとんじゃって。でも、ギデオンは、私の収穫したものよりも、あなたがその手にしたものの方が優れてるじゃないかって。まあ、知恵の言葉ですよ。知恵っていうのは、何かたくさんのことを知ってるとか、知識があるとか、それとは違うんですよ。聖書の言う知恵っていうのは。聖書の言う知恵っていうのは、群れを治めるためのものなんですよ。もし王様に知恵がなかったら、その国は立ち行かないですよ。知恵は群れを治めて神にあって、分裂がなく、その一致させるものですよ。多くのそのイスラエル人がいる中で、彼らがその神にあって一致していくのは、その神に使わされた人たちが、もしくはここの文脈で言うとギデオンが、神の知識を正しく使って、ごめんなさい、神が与えてくださる知恵を使って、群れを治めるからですよ。ギデオンはエフライムの人たちを逆に攻めることはできましたよ。でも彼がそこで彼らを攻めてたら、こっから先、そのイスラエルが一つになってまた一致して、そして神に向かっていくぞという時に、分裂が起こるんですよ。ギデオンはその知恵によって神の、そして知恵の言葉によって、彼らを責めるんではなくて、一致する方向に、分裂を回避するように、エフライム人たちに話したんですよ。私の収穫したものよりも、あなたの手にしたものの方が優れてるではないか。ギデオンは低くなったんです。神が働かれるときには、敵も必ず動きます。本当にたくさんのその祝福を受けたときに、その直後に、よくなんか信仰が萎えたりするんですよ。サタンがいるからね。そしてがっかりするようなことが起こるんですよ。せっかくなんか盛り上がってたのに、なんか神に対してなんかやりたい、その応答したいとか、神のことをもっと知りたいとかって思ってても、それをくじくようなことが起こるんですよ。夫婦喧嘩したり。聖書を読み始めて、おお、これは本当に神は素晴らしいとかって思ってるときに、なんか電話がかかってきたり、そしてその電話がなんかめんどくさいものであったり、もしくはその自分が全く考えたことのないようななんかその苦しい中に巻き込まれていったり、そうやってその祝福の後に、その祝福を奪いに、がっかりさせるために、そのサタンも動くんですよ、敵も。もし私たちの目をまたその神から逸らしてしまうように。イエス・キリストを曰く、そのサタンは悪魔は、その吠えたける獅子のごとく、私たちを盗んで、殺して、滅ぼすチャンスを伺ってるって。神は、私たちがイエス・キリストを信じる者たちとして、この教会が一致して、また神に従って愛し合うことを願ってます。神はね。ということは、サタンは私たちがいがみ合って、憎しみ合って、分裂して、苦くなって、愛し合わなくなることを望んでるんですよ。で、この繰り返しですよ、もう。戦いに、があるんですよ。それで勝利するんです、神に。その、助けてって言いながら。そして、一段階進むんですよ、私たちがさらに愛し合えるように。一つの問題が終わったと思ったら、また次のものが起こるんですよ。そこでがっかりしたら、敵の思うツボです。そこでがっかりして、祈らなくなったら、確実に負ける。その時に必要なのは知恵なんですよ。ヤコブの三章、ヤコブの手紙、13節から16節までを読みします。こう書いてあります。あなた方のうちで、知恵のある、賢い人は誰でしょうか？その人は、その知恵にふさわしい、柔和な行いを、良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に、苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって、偽ることになります。そのような知恵は、苦味とか敵対心とか誇りとかある。そういう知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。で、私たちの周りには、そのたくさんの知恵のある人たち、知恵があると言ってる人たちがいます。そういう人たちが、その日曜日に教会に行かないで日曜討論とかで平和について話してるんですよ。冗談ですけど。見たことあります？まあ、ないかもしれないですね。日曜とかだから。すっごいいがみ合ってるんですよ。平和について話してる、 知恵のあると言われているなんとか大学とかの教授たちは。自分のその意見と合わないから、その人と。平和についての、平和のについてのその定義に自分が定義しているのと合わないから、その喧嘩するんですよ、そこで。いがみ合ってるんですよ。妬んでたり、敵対心があるんですよ。秩序が何もないんですよ、そこに。ヒートアップして、一生懸命その司会の人が、まあ、その進めようとしても、その秩序が乱れてくるので、そのもう秩序がないんですよ、その場で。それは知恵って言わないんですよ。続きを読むと、しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また、憐れみと良い御に満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。もし私たちに神の知恵が与えられているとしたら、それはその純真なんだってまず第一。ただ神を求めたいんですよ。ただ神がなさることをその推し進めたいんですよ。純粋に、純真に。そしてお互いに平和があるんですよ。神の知恵によって治められると。寛容で温順で、憐れみと良い御に満ち。だから愛ですよね。エコひいきとかないんですよ。エコひいきするのは知恵じゃないんですよ。だって、エゴひいきしてたらそこにその秩序は生まれないんですよ。私はこの人が好きだけど、この人はちょっと苦手。だから、この人には良くするけど、この人はちょっと避けよう。そんなことしてたら、その、一致するわけないじゃないですか。それは知恵と言わないんですよ。また見せかけのないものだ。見せかけたとしても、その時に取り繕ったとしても、いつかそのメッキは剥がれますよ。ヤコブの一章の五節には、その知恵というのは、求めたら与えられるって。誰でも。教会の中で、また、その自分のその職場とか、その自分の家庭とか、そういう中で、不一致が生まれる時、瞬間ってあるんですよ。文句言いたくなる時ってあるんですよ。その時には私の中に知恵がないんです。それを収めるだけの知恵がないんです。でも求めると、神の知恵を与えられるんですよ。聖書によると。どうか私に知恵を与えてください。そしてあなたの知恵によってこの場を収めさせてください。そしたらギデオンの場合どうなったかっていうと、このギデオンに対して彼に対してエフライム人たちが抱いていたその怒りというのは、激しく責めるほどの怒りというのは和らいだんですよ。そして分裂することなく、いがみ合うことなく、またその苦味が残ることなく、ギデオンは次に進むことができた。それは彼が神の知恵によって、上からの知恵によって、その場を収めたからです。4節から9節までお読みします。それからギデオンは彼に従う300人の人々とヨルダン川を渡った。彼らは疲れていたが、追撃を続けた。彼はスコテの人々に言った。どうか私についてきている民にパンをください。彼らは疲れているが、私はメディアン人の王、ゼバフとサルムナを追っているのです。すると、スコテの司たちは言った。ゼバフとサルムナの手首を今、あなたは手にしているのでしょうか。私たちがあなたの軍団にパンを与えなければならない、などとは。そこでギデオンは言った。そういうことなら、主が私の手にゼバフとサルムナを渡されるとき、私は荒野の茨や棘であなた方を踏みつけてやる。ギデオンはそこからペヌエルに登って行き、同じように彼らに言った。すると、ペヌエルの人々も、スコテの人々が答えたように彼に答えた。それで、ギデオンはまたペヌエルの人々に言った。私が無事に帰ってきたら、この櫓を叩き壊してやる。ここでそのスコテとペヌエルの人々が出てきますけど、そこに至るまでそのギデオンは追撃を続けたんですね。そのヨルダン川を渡ったんですよ、300人と一緒に。ヨルダン川の向こう側まで追撃したんですね。ギデオンはそのミディアン人たちと、その数えきれないほどのミディアン人たちと戦った時に、彼の手勢は何人でしたか ?300 人です。今彼のもとに何人いますか ?300 人です。一人も欠けてないんですよ。神の戦いってそういうもんですよ。誰も死なないんですよ。誰も撃たれないんですよ。10節を、読んでみると、後でまた読みますけど。どのくらいの人たちがいたかっていうと、後半に10節の、剣を使う者12万人がすでに倒されていた。300人が12万を撃ったんですよ。ちょっと理解できないです。でも神がなさるのは、技はそういうもんです。私たちには考えられないし、そんなんちょっと嘘だろうとかって思ってしまうことが起こるんですよ。私がイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに 従っていこうというふうに思わせてくださっているように、まさか私が、皆さんはどうかはわからないですけど、私は思ってますよ。まさか私がイエス・キリストに従おうとするなんて、まさか私が私のその自分の好きなものを置いてでも、自分の趣味とか、もちろん今もそのアップダウンあるし、今もその、戦ってる分野はありますけど、でもそれでも神に従っていこうなんて、思いもよりませんでした。でも神がなさるのは本当に不思議なことですよ。自分では考えたことのない、絶対に起こり得ないということを神が約束してくだされば、それは起こり得るんですよ。てか起こるんですよ。ギデオンは300人の人たちと共に、ヨルダン川を渡っていきます。彼らは疲れてたって。彼らももちろん疲れますよ。人間ですから。私たちと同じ肉体を着ている人間ですよ。でも、その肉体は疲れていても、その霊が燃えてたんですよ。その肉体の疲れというのを神に従わないという言い訳にしなかったんですよ。私もう疲れてるから今日はもうやめますとか。これこれを神のためにやろうとかって考えてても、聖書を読んだり祈ったり、で、なんかその誰かに電話したり、これはやろうっていうふうに神に落としてやろうって思わされたことも、なんかいとも簡単に疲れてるという理由をもとに、その明日とか、明後日とか、次の機会とかにやっちゃうんですよ。でも、ギデオンたちは確かに彼らは疲れていたけど、その疲れを神に従わない言い訳にしなかったんです。だからその肉体の休みたいよっていう欲求よりも、霊の欲求、神に対して応答したいよという要求が上回ってたんです。欲求が。肉体を休めることはもちろん大切です。でも肉体が私たちの霊に向かってというか、私たちをそのコントロールするのか、肉の欲求が。それとも私たちをその神の霊が、精霊が私たちをコントロールするのか、私たちにその指示を飛ばしてくるのか、それでは大きな違いがあります。彼らは、その肉体の欲求よりも、その神が、精霊によって語りかけたその霊の欲求というのが上回ったんです。だから彼らはその疲れたにもかかわらず、そのどんどんどんどん進めていけたわけです。神の助けによって。もう一度言いますけど、疲れてて風邪ひいててインフルエンザだけども、今日は日曜日だから今日礼拝に行きますとかやめてくださいね。休まないといけないとか休んでください。でもそういう時もあるんですよ。どんなに疲れてても、神に仕えたいという思いが勝って、その疲れをもその神が吹き飛ばしてくださるような。スコテとペヌエルの人々は、ギデオンやまたイスラエルの人々に手を貸すことを拒みました。です。このスコテとペヌエルの人たちが見ているその現状っていうのはどういうものかっていうと、彼らの前にまず15,000人、15,000人というのはこの実説を読むと15,000人です。15,000人の人たちがいるんですよ。もうすでに120,000人の人が撃たれたんですよ。だからその135,000人もともといたんだけど、その中の15,000人がそのスコテやペヌエルの街を通り過ぎていってるんですよ。大丈夫ですよね。それにギデオンたちが追っかけていってるんですよ。何人でしたっけ ?300 人ですよ。まあプラス1、301人。彼らはその12万人が撃たれたとかそんなの知らないんですよ。とにかく15,000人を300人が追っかけてるみたいな、その絵を見てるわけです。どっちが皆さんだったら勝つと思います？15,000人が勝つでしょうね。常識として考えてしまうと。神のその、助けとかね。そういうのを全く無視すると、15,000人が普通勝つでしょう。だから彼らにはそのイスラエルの勝利なんか見えなかったんです。でどっちが勝つかもわからないというか、まあどちらかというとミディアン人の方が勝つだろうと。だから、そのイスラエルに今ここで、その、たった300人に対して、食事を与えたとしても、もしかしたら、その彼らに、スコテの人々や、ペネルの人々にとっては大したことじゃないかもしれないです。パンをあげるとかって。でもその後、ミディアン人が勝った場合、なんであんたら俺らの敵に手貸し寄るんやって。で、あの時になんでそのイスラエルの人たちに食べ物を与えたんだっていうことで、後でめんどくさいことになりたくないって。で、それを避けたんですよ。でもギデオンには、この15,000人に対して、勝利する確信があったんですよ。私が勝利した後、戻ってきて、あなた方に思い知らせてやるって。そうしたら、そうなったら、そうなるよって。あのギデオンがですよ。印を見せてください。印を見せてください。怒らないでください。もう一回印を見せてください。そのギデオンですよ。彼の信仰が励まされてるんです。 この7章の時に学んだオレブとゼーブに対して彼は勝利したんですよ。その神が与えてくださったその300人を通してというか、もう全くもう完璧に不可能なことを神が可能にしてくださった、やってくださったその神に対して信仰が励まされているんです。だから今回も神が私たちを助け、神が私たちに勝利を与えてくださるんだ。だから大丈夫だって。その信仰が励まされたんです。で、この先の戦いというのがギデオにとって印となったんです。神がしてくださったことが彼の印となり、信仰の励ましとなったんです。さっきも詩編で読みました。主が私たちの味方でなかったら。私たちいっぱいその信仰のアップダウンってありますよ。神に対してその信仰がその励まされて、神にもっと従いたいというふうに思っているその時と、またそのまたダウンして、ちょっとなんか、神に信頼できないというか、祈ることもままならないぐらいの、がっかりするような時ってありますよ。こういうアップダウンってのは絶対あります。なるべくそのアップダウンをこの、なんていうんですかね。ある時には月の高さまで上がって、ある時にはなんか、地下奥深くにぐらいにまで潜るみたいな、そういうアップダウンを繰り返してたらちょっと大変ですけど。神の助けによって、またその御言葉によって整えられて、このアップダウンが少しずつその、上げ幅下げ幅っていうのが少なくなってくることを神にあって願いますけど。でも私たちその信仰がその萎えるときに、私たちに対して神がしてくださったことを思い起こすことはとても有益ですよ。そして有効ですよ。あの時にも神が私を助けてくださったなーって。また、互いに愛し合う中で、交わりの中で、その神がこんなことをしてくださったっていうことを分かち合うのはとても有効ですよ。私たちの交わりってそういうものだから。主がしてくださったことを分かち合うんですよ。私がしたことを別に、皆さん興味ないと思います。逆に皆さんがこういうことをして、こういうことをしましたとかっていうのはあまり興味ない。全くと言ったらあれですけど。特に私のそのイエス・キリストの性質である徳を高めることにならないし、私のその霊にとってあまり益にならなかったりするんですよ。あの人はすごくて私はすごくないなって。私なんかそのこんなんできないから私はダメだなって。逆になんか萎えたりするんですよ。でも神がしてくださったことを分かち合うと、そんな私じゃないというのが出てくるので、私がじゃなくて、神に頼ったら私がこんなにできないときに、私がこんなに弱いときに、私が何にもないときに、神が私を助けてくださった。あんな私でもこんな私でも大丈夫だったかな？あなた大丈夫だよ。そしたら励まされたんですよ。私の戦いを皆さんに分かち合ったところで、皆さんにとって何の役にも立ちません。でも私を通して神が戦ってくださったことを、神がその、戦うっていうのは、その人を許したり、親切にしたり、忍耐したり、人のした悪を思わないで、相手の得意になることを求めたり、神に期待したり、神に信頼して、あらゆるものをその耐え忍ぶのが戦いですよ。そこにおいてそうやってそのさせてくださった、愛を与えてくださった神にその求めさせてくださった。その戦いの結果、神はこんなに良くしてくれた。そこに勝利した。そのことを分かっちゃうんであれば、それは皆さんの徳やイエス・キリストの性質や信仰を励ますでしょう。ギデオンは先にその戦った時の勝利というのが印となって、主がしてくださったことが彼のその信仰の励ましとなって、未だに300人だけど、相手は1万5千人だけど、臆することなく追撃したんですよ。実節からお読みします。ゼバフとサルムナはカルコルにいたが、約1万5千からなるその陣営の者も彼らと一緒にいた。これは東の人々の陣営全体のうち生き残ったすべてのもの、生き残った者のすべてであった。剣を使う者12万人がすでに倒されていたからである。そこでギデオンはノバフとヨグボ派の東の天幕に住む人々の道に沿って登って行き、陣営を撃った。陣営は油断していた。ゼバフとサルムナは逃げたが、ギデオンは彼らを追って、ミディアンの二人の王、ゼバフとサルムナを捕らえ、その全陣営を狼狽させた。それから、ヨアシの子ギデオンは、ヘレスの坂道を通って戦いから帰ってきた。その時、 彼はスコテの人々の中から一人の若者を捕らえ尋問した。すると彼はギデオンのためにスコテの司たちと77人の長老たちの名を書いた。そこでギデオンはスコテの人々のところに行って言った。あなた方がゼバフとサルムナンの手首を今あなたは手にしているのか。私たちがあなたに従う疲れた人たちにパンを与えなければならないなどとは。と言って、私をそしったそのゼバフとサルムナがここにいる。そしてギデオンはその町の長老たちを捕らえ、また荒野の茨や棘を取って、それでスコテの人々に思い知らせた。また彼はペヌエルの櫓を叩き壊して町の人々を殺した。イスラエルの勝利と報復ですね。で、ギデオンはその敵が油断しているときに、英語の訳を読んでみると、その油断してるっていうのは、その、安全を感じてるときにっていうふうに書いてありました。ギデオンは攻めました。さっきも言いましたけど、その1万5000人の敵は彼にとって何の恐怖ともならなかったんですよ。神が勝利を与えてくださるという信仰に基づく確信のゆえですよ。そして、ミディアンの二人の王を捕らえます。このゼバフとサルムナさん。それで、ミディアンの軍勢は狼狽したんですよ。そしてイスラエルは彼らに対して勝利を得ました。その後この二人を連れてギデオンはスコテとペヌエルの人々に対して報復をします。スコテの司たちを、捕まえて、つまりその民のリーダーたちですね。77人。その茨や棘で痛めつけたんですよ。またペヌエルの櫓を壊して人々を殺しました。ギデオンは何でここまでしたんでしょうかね。パンをあげなかっただけ？本当にそのだけなんでしょうか？ギデオンは神が彼を通して、またイスラエルに対して与えたその勝利を保つ必要があったんです。スコテの人々や、またペヌエルの人々というのは、イスラエルの敵対勢力になり得る人たちですよ。だからその目を摘んだんですよ。イスラエルに協力しない。神を認めない。その人たちがいるわけですから。まあ勝利したわけだし、ミディアン人に対して。まあこの人たちもまあいいかって。分かってなかったんだから許してやろうみたいな。もしそうしてたら死活問題ですよ。でもその目を摘んだんです。なぜスコテの人々よりも、スコテに対してよりも、ペヌエルの人たちに対するその報復が大きいのかはわかりません。何も書いてないから。もしかしたらミディアン人にもっと近かったかもしれないし、もしかしたらもっとそのイスラエルに対してその辛辣だったかもしれないし、それはわかんないです。いずれにしても、ギデオンは、その、神が与えてくださったその勝利、つまりその、イスラエルのその国に、その神が平和をもたらしたわけですから、神に従うっていうことを使って。でそれでミディアン人をその、無力化したわけですよ。で、またその、そこで、平和を保つためには、勝利をその保ち続けるためには、ギデオンはそういう危ないその平和を壊しうるその目っていうのを積んでいかないといけないんですよ。だから物事をその成功させるよりも、その成功をずっと続けて保つ方が大変ですよ。私たちがローするところっていうのは、もちろん両方に対してローしますけど、どちらの方がその相対的にローが大きいかっていうと、それを保つところですよ。もし私たちがその何かの集会をしてイベントに人が来たことに対して満足しているのであれば、そしてその後、その成功、人が来たということを成功と言えばですよ、あえて。その後、イエス・キリストをその人たちが信じて、ここに残るということはおろそかになるんですよ。そこで満足しちゃうから。素晴らしかったってコメントした人たちがイエス・キリストを信じて留まるというところの方がもっと労が多いというか大きいし多いんですよ。そして長く続く時が多くあるんですよ。そっちの方が祈りも助けもまた労することも多かったりするんですよ。何かを成功させるよりもその成功を保ち続ける方の方が実は労する時間が長いんですよ。神が与えてくださる成功や勝利とかっていうのは、それが保たれ、さらにその神の領域が広がっていくためのものですよ。それはその成功したというところにあぐらをかくためのものじゃないですよ。これがうまくいった。で、そのうまくいったっていうのをずっと私は続ける必要があるんですよ。誰かを許せた。じゃあその許すっていうことを続けていく、その保つ必要があるんです。 その一回の花火を上げたところで、それでイエーイとか綺麗だねとかで神は素晴らしいとかって言ってたら、次の瞬間人を許せないその自分がまた出てくるんですよ。その目をつまないと。保つ方の方が大変ですよ。労が必要です。もちろん両者において私たちはその力がないんですけど、だから求める必要はありますよ、両方とも。でも私たちの意識として何かその困難があって、その戦うところで、ああ苦しいとかっていう時にその神を求めやすいんですよ。でもその後その神が本当に良くしてくださって、その困難を乗り越えた後神を求めなくなるから、その神に目を向けるということをおろそかにして、神が与えてくださった成功、勝利、愛、愛するっていうこと、許すっていうこと、そういうことがどんどんどんどんなんか崩れていくんですよ。でまた気がついたらまたなんか火の車になってる。私たち両方に労しないと。戦う時もそうだし、その終わった後、神がその収めてくださる、その神に収めてもらうという領域を保ち続ける必要があるんですよ。そこに私たち労する必要があるんですよ。そこも。ギデオンは、スコテの人たちや、またペヌエルの人たちに対して報復をしました。別に私たちこの教会の、文脈の中で誰かに報復するとかそういうことはないですよ。そりゃ。愛し合うわけだから。でも、互いに愛し合うために、神が願っておられるように。愛を持って真理を語るということは必要です。エペソに書いてあると。私たちの持ち前の優しさとか、私たちのその人の良さとか、そういう、ヒューマニズムとか、そういうので包み込んで、まあいいじゃないかって言ってしまったら、私たちその時点で、その神が与えてくださったもの、良いものっていうのは、そのどんどんどんどん失われていきますよ。悪いのが残ってるのに悪いって言わないのは、それは愛じゃないんですよ。でもだからといって、その、ものすごく苦くなって、なんでこんなことしないんだ、なんでこんなことするんだ、とかって言って、その口論し始めたら、それももちろん全く愛じゃないんですよ。でも本当に神に助けていただきながら、愛を持って、その真理を語り、その、これは間違ってるね、っていうことを、その、どうやってかわからないですけど、神のその助けによって、はっきりとその違うことは違う。悔い改めるべきことは悔い改めた方がいいよ、っていうことを、その、伝えて、また、神のその知恵をいただいて、その言葉をいただいて、使える必要があるんですよ。じゃないと、その、メンテナンスができないんですよ。私たちのこの教会。もう保ち続けることができないんです。まあまあまあって言いたいんですよ。はっきり言いたくないんですもん、私も。でも必要なんですよ。保つために。もしギデオンが、このスコテの人たちやペンレイの人たちをまあまあまあ、それで残してたら、どうなったかわかんないんですよ。私も一人娘がいますけど、懲らしめないといけないときは懲らしめますよ。嫌だけど。でも彼女のためですよ。まあまあまあとかって言って、何にもしなかった。ものすごいわがままになりますから。ダメなものはダメっていう必要があるし、それでもわかんなかったら、はっきりとしつける必要がありますよ。と、私は思います。まあまあまあっていうのは私は愛じゃ、私はっていうか、そのまあまあまあって、その本当に間違ってることを、その伝えないっていうのは愛じゃないですよ。そしたらイエス・キリストは私たちに対して、あなたは罪人だなんか言わないですよ。聖霊は私に罪を示すことしないです。まあまあまあ。なんでそんなにもはっきり私のことをダメって言ってくれるんですか？私を愛してるからです。私がそのダメなものをイエス・キリストのその贖いによってその贖われ、そこから清められ、神のもとに行くためですよ。私たちが考える優しさとか愛とかによって私のそのことをまあまあまあってその聖霊がそのうやむやにしてたら私の罪を。蓋開けたら私天国に行けないんですよ。なんだこれって思いますよ。神は私のことを本当に愛しているので、イエス・キリストを与えるほどに。あなたのことを愛しているので、神はその私たちの罪をはっきりと示すんです。22節と23節を読みします。あ、違いました。失礼しました。18節から21節までですね。それからギデオンは、ゼバフとサルムナに行った。お前たちがタボルで殺した人たちはどこにいるのか。すると彼らは答えた。あの人たちはあなたのような人でした。どの人も王の子たちに似ていました。ギデオンは言った。 彼らは私の兄弟、私の母の息子たちだ。主は生きておられる。お前たちが彼らを生かしておいてくれたなら、私はお前たちを殺しはしないのだが。そしてギデオンは自分の長男エテルに立って彼らを殺しなさいと言ったが、その若者は自分の剣を抜かなかった。彼はまだ若かったので恐ろしかったからである。そこでゼバフとサルムナは言った。立ってあなたが私たちに打ちかかりなさい。人の勇気はそれぞれ違うのですから。するとギデオンは立ってゼバフとサルムナを殺し、彼らのラクダの首にかけてあった三日月型の飾りを取った。でこのゼバフとサルムナっていうのは結局誰たちだったかっていうと、そのギデオンの兄弟たちを殺したんですね、この王たちは。つまりそのギデオンは6章でその彼らこの二人を恐れて酒舟でその小麦を打ってたんですよ。ミディアン人が怖くて。で、最終的にその二人を捕らえて、で、ギデオンが殺すことになるんですけど、本当はその長男のエテルに対し向かってその命じて、そのやりなさいって、打ちかかりなさいって言ったんだけど、彼は若くて怖くてできなかったとか言って。で、そのミディアン人の二人の王は自分たちが死に値するってことも自覚してたんでしょうね。あなたが私たちに打ちかかりなさい。22節と23節。まあ、23節から32節っていうのは、そのギデオンの謙遜であったり、その後の失敗や傲慢っていうのが書いてありますけど、まず、ギデオンの謙遜について見てみましょう。22節、23節。その時、イスラエル人はギデオンに言った。あなたも、あなたのご子息も、またあなたの孫も、私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。アメンですね、これは。民はギデオンを王としたかったんですよ。なぜなら彼がイスラエルにその勝利をもたらしたからです。でもギデオンは知ってるんですよ。本当は神がイスラエルに勝利をもたらした。だからギデオンは神の前に低くなって、謙遜になって、私はあなた方を治めません。民はまた、その、あなたが治めてください。あなたのご子息も王となって、あなたの孫も私たちを治めてください。つまりその、ギデオン王朝みたいなのを、その、家系で治めてくださいって、あなたのその息子、その孫、またその下、そうやってその、ダイナスティというか、その王朝を建ててください。ギデオンはそれに対してノーって言いました。私も私の息子もあなた方を治めない。主があなた方を治めるからだ。本当に神がしてくださったっていうことを私たち自覚すると、神に対して謙遜になれますよ。ギデオンのように。神が300人、なぜその300人だけを使ったかっていうと、このギデオンが最終的にその謙遜に、そんなあなた方を私が治めることできるわけないじゃないですか。神があなた方を治めるんですよ。っていうことが、それを、出てくるためですよ。まさに神が願った通りですよ。神がやってくださったにもかかわらず、私たちがなんか、自分の力でやったようなもんで、その神の栄光をくすねてたら、神は決して喜ばれないですよ。本当にこれは私ではなくて神なんだって。わかればわかるほど私たち神に対して、謙遜になれるんですよ。これは神なんだっていうのがないと、謙遜に私たちになれません。24節から27節。今度はこのギデオンの失敗です。ついでギデオンは彼らに言った。あなた方に一つお願いしたい。一人一人自分の分取り物の耳輪を私にください。殺された者たちはイシュマエル人であったので、金の耳輪をつけていたからである。すると彼らは差し上げますとも、と答えて一枚の上着を広げ、一人一人その分取り物の耳輪をその中に投げ込んだ。ギデオンが願った金の耳輪の目方は金で、1700シェケルであった。この他に、三日月型の飾りや、垂れ飾りや、ミディアンの王たちの着ていた赤紫の衣、また他に、彼らのラクダの首の周りにかけていた首飾りなどもあった。ギデオンは、それで一つのエポデを作り、彼の町、オフラにそれを置いた。すると、イスラエル人は皆それを慕って、そこで印行を行った。それはギデオンとその一族にとって落とし穴となった。ギデオンはその民に金の耳輪を求めました。なんでそんなことしたんでしょうね。それぞれみんな分取りも持ってるんですよ。その中から金の耳輪を渡しにください。謙遜に聞こえますか？彼らが集めたのは、その金、目方は金で1700シェケルなんですって。1700シェケルってどのくらいかわかります？ 1 シェケルは 11.4g。に1700をかけると 19.38kg。 だいたい20キロぐらいです。今日の朝調べました。金1グラムあたりいくらか。4799円です。だから1700シケルの金っていうのは今の価値で言うと9300万です。一人の人が民からもらうには大きすぎませんか？私、夏のボーナスもらっていいですか？ 9300 万。ないですけど、全然そんな。ちょっとありえないですよね。今の価値で言って。だからギデオン一人がその手にするには多すぎる量ですよ。で、なんでかはわかりません。ギデオンは何を考えたか、そのエポデを作ったんです。エポデって覚えてます？祭司が祭司用にね、着るもので、こっちに12の宝石をはめて、その金の、その装束です。それを作ったんですよ。この当時、シロというところに、神の幕屋は建てられてました。シロはどこにある、何族に属するかってエフライム族です。そのエフライム族っていうのは何したかっていうと、最初に8章の。その、ギデオンに対して文句言ってきましたね。わかんないですよ。当てつけかどうかは。そう言ってる人たちもいました。でも、詳細な理由はわかりません。けど、エポデを作りました。でも、その、結果どうなったかっていうのが、私たちにとって重要ですよ。イスラエルはそれを慕ってそこで引行を行ったんですよ。別の役ではその、それを礼拝したって。で、基本その、異邦の神々、バールとかアシュタルテとか、そういうその神々をその礼拝するときに、彼らは今までも、その、彼らを、その、そういう異邦の神々を、異教の神々を礼拝して、そして引行を行ったんですよね。実際にその性的に交わってるんです。なんでそうなるかはわからないです。でもその結果、もちろんギデオはそんなことを考えてやったわけじゃないですよ。でもそうなったんです。彼は、ギデオンは、その富というか、金が欲しかったんです。28節から32節。こうしてミディアン人はイスラエル人によって屈服され、二度とその頭を上げなかった。その国はギデオンの時代、40年の間穏やかであった。養子の子、エルバールは、エルバールっていうのは、ギデオンのことです。帰って自分の家に住んだ。ギデオンは彼から生まれた息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。シケムにいたソバメもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼はアビメレクという名をつけた。やがて、ヨアシの子ギデオンは長寿を全うして死に、アビエゼル人のオフラにある父、ヨアシの墓に葬られた。ここはそのギデオンの高慢が見れます。ギデオンには大勢の妻がいたんです。旧約聖書には、その、一夫多妻制というか、別に一夫多妻制を歌ってるわけじゃないんですよ。アブラハムもそうでしたし、ヤコブもそうだったし、ここもそうだし、ギデオンも。また、ダビデ王もそうでした。神の新約聖書では、その一夫多妻制っていうのは否定してますね。一夫一夫制ですよ。一人の人が、一人の男性が一人の女性と結婚する。で、別にそれを認めてたとか、その認められてたっていうそういう話じゃないんですよ。旧約聖書で、その一夫多妻制を持って、その複数のその妻を持った人たちの話が出てきますけど、何人も。まともな人たちいないんですよ、一人も。ギデオンには大勢の妻がいて、シケムにもソバメもいた、シケムにソバメもいたって。おそらく、その他の町にもソバメたちがいたでしょう。ここに書いてないけども。で、当時その大勢の妻やその子供たちを養うっていうのには、ある程度のその経済力が必要です。今でもそうですけど、もちろんそんなんだったらね。だからその当時その王様ぐらいしかそんなことできなかったし、しなかったんですよ。ギデオンは謙遜でしたし、またその謙遜がゆえに、私は王様にならないと言ったんだけども、その言葉と裏腹に、彼は王様のように振る舞って、王様のように生活してたんですよ。謙遜な言葉と矛盾して、その高慢な態度があったんですよ。自分のその中にあるその性欲を全くコントロールできなかったんですよ、神には。13万5000人の軍勢を倒すだけの力と信仰はあっても、自分の性欲には勝てなかった。この、シケムにいたソバメのから生まれた子供、息子の名前はアビメレクです。アビメレクってどういう意味かわかりますか？アビー、私のお父さん。メレクは王って意味です。私の父は王だっていう名前ですよ。アビメレク。ギデオンは私は王にはなりませんって言ったんです。でも彼の息子に私の父は王様ですっていう名前をつけたんです。 神の前に本当に謙遜であれば、そんな名前を自分の子供につけないんです。結局彼は、その権力っていうか、その王様としてのその高慢さっていうか、それに負けてるんですよ。今日でも同じです。よく言われるのが、その教会のリーダーとか牧師が失敗する三大要素、要因。お金と異性と権力です。私のために祈ってください。そこに陥らないように。ギデオンも、金を集めたんです。そして、自分の性欲をコントロールしないで、たくさんのその妻と、そばめを、持ったんです。そして、私のお父さんは王様ですっていう名前をつけるほど、結局傲慢になっちゃった。神の前で謙遜を失わないように気をつける必要がありますよ。そこに私たちロースする必要があるんですよ。成功した後に。神が私を通して働いて私を使ってくださった後に。それは素晴らしいですよ、そこです。その私たちを通して素晴らしいことが起こったの。でもその後、神に対してその謙遜であることを、その保ち続けるという、その自分自身をまた私たちを、その教会をメンテナンスすることが私たち必要なんですよ。ギデオンは、最初神に呼ばれた時に、6章の15節で詩式に、ああ、主よ、私にどうしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断は、マナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。私には何でもできませんよ。でも神は素晴らしいことをしたんです。だからその彼はその謙遜さを保てたんです。失敗しちゃったけど。だから私も、また私たちもこの教会も、口だけにならないように祈りたいですよ。神が素晴らしいとかって言っておきながら結局その自分は王様みたいな感じで振る舞ってるんで。ああ、私には何もできませんとかって言っておきながら、そのなんか話を聞いてると私は何様ですみたいなことを話してるとか。自分が何を言ってるか考えている必要もあるし、人が何を言ってるかっていうのをそういう耳で聞く必要もありますよ。そして使えるんですよ。愛を持って。その人にとって益になりますよ。神が私たちを通して働かれることも素晴らしいことですし、それを私たちに願いますよ。そのためにひしこいて祈りますよ。でもその後神がなさってしてくださった後、私たちがその神がなさった素晴らしいことを保ち続けるためにメンテナンスするためにロースする必要もあります。でも励ましは28節です。こうしてミディアン人はイスラエル人によって屈服され、二度とその頭を上げなかった。この国はギデオンの時代40年の間穏やかで。ギデオンの失敗にもかかわらず、神は彼が生きている間、イスラエルに平和を与えたんですよ。ミディアン人は屈服され、二度とその頭を上げなかった。40年間穏やかだったんです。神が恵み深いからです。願うかその恵みにあぐらをかくんではなく、その恵みがさらに広がって、さらにその神の領域が私たちを通して広がっていくことを私は願います。ヘブルの11章、何か書いてあるか皆さんご存知でしょうか？信仰の伝道って言われる。殿堂入りとかあるじゃないですか。ホールオブフェイム。プロ野球の殿堂とか、殿堂入りの話です。だからこの信仰に、この人は信仰に来た、この人は信仰で、この人は信仰で、この人は信仰でっていう、その信仰の、そのヒーローたちというか、その信仰に生きた人たちの名前が列挙されてるんですよ。何をしたかっていうのと一緒に。なんとその中に入ってるんですよ、ギデオン。神は恵み深いですよ。33節から最後まで。ギデオンが死ぬとすぐ、イスラエル人は再びバールを慕って淫行を行い、バール・ベリテを自分たちの神とした。イスラエル人は周囲のすべての敵から自分たちを救い出した彼らの神、主を心に留めなかった。彼らはエルバール、すなわちギデオンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしい真実を彼の家族に尽くさなかった。またそうやってイスラエルが堕落していきます。ギデオンが死ぬと、イスラエルは神を捨てて、そのバールを慕って淫行を行ったんです。このバール・ベリテっていう、で、彼を自分たちと神にしたんです。バール・ベリテっていうのはその契約の神っていう意味です。本来イスラエルの神が契約を結んだのに、彼らと。そしてまた失敗と敗北を繰り返していくんです。神が本当にその成功や、また勝利を与えてくださった後に、私たちはそこでローしないと。それを保つために。祈り、使え、求めていかないと。イスラエルと同じようにすぐ堕落しますよ。ギデオンでもそうだったんだから。戦いの最中は神に目を留めやすいですよ。苦しい中で神を捨てるってことを全く考えないですよ。その時にはローするんですよ。必死こいて。助けてくださいって。でも戦いの後、神が本当に不思議と私たちを通して、その私たちに良くしてくださった後、ローすることをしなかったりするんですよ。 そしたらまた繰り返しですよ。イスラエルも労しなかったんです。だからまた苦しい思いをするんです。私たちが労する時、その場所っていうのは私たちの日常ですよ。毎日の生活ですよ。いつものルーティーン、いつもやってる、そのいつも生きてるその中で私たちがどれだけ神に目を向けて、神が与えてくださったこの良いものを保つために労するかですよ。そして自分の能力や自分のその力や生まれ持ったなんか優しさや、その生まれ持ったそのなんか自分の能力によってできてしまうという、そこが私たちの罠になりやすいんですよ。求めないから。神が願っておられることをやらないから。まあまあまあって言いたいから。そこで私たち、労する必要があるんですよ。私をお助けくださいって。毎日の日々の普通の生活の中、戦いの最中もそうだけど、普通の何気ない中で、神に目を向けて、神が願っておられることを私を通して実現してくださいますように。あなたに対するそのこの信仰を、この燃えている霊を与え続けてください。求めなかったらまたなくなりません。そしてまた戦いに逆戻り。少しでも長く、私たちアップダウンはありますけど、神に対して目を止め続けるという期間が、どんどんどんどん長くなっていくことを願います、神に。私たちのこの教会も、またこの教会に属する私たち一人一人、そうなっていきますように。最後に祈ります。天の父さん、どうか私たちに、あなたが助けを与えてくださって、辛い中を通っている時も、苦しい時を通っている時も、また逆に、本当にその平凡な毎日を生活している時も、生きている時も、あなたに目を留めていれるように、どうぞお助けください。戦いの最中、あなたに目を向けないと、あなたに助けてもらわないと、にっちもさっちもいかないという、その、苦しい時には、あなたにひしこいて求めるような、その祈りも出てきますけど、それもあなたから与えられるものですが、本当にその普通の日っていうふうに思ってしまう毎日の中で、あなたが助けを与えてくださった後、あなたにその助けを求めない私がいます。どうぞお助けください。憐れんで許してください。どうか私がその普通の何の変哲もない日に、あなたが与えてくださってる、あなたへの信仰や信頼や、またうちに住んでおられる聖霊が強められるように、あなたに祈り求めていけますように、毎日の生活の中であなたを求めていけるように、あなたに目を留め続けられるように、どうか私を助けてください。労すべきところで労できますように、あなたの恵みの上にあぐらをかいて労しないで、またなんか前の状態に逆戻りみたいな、そういうことに陥らないように、どうか私をお助けください。ここにいる一人一人を助けてください。お願いします。あなたに目を向けて祈っていられますように。目を覚ましていられますように。どうぞお助けください。お願いイエスキリストの名によって祈ります。